説教この私に目を留めて。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。アドベントに入ってろうそくも2つつきました。今年は成長ですよね。子どもたちの教案に合わせて、御言葉を一緒に見ていっています。で、先週はですね、またこれのなんていうんですかね、前触れの話のところでしたけれども、今日は、先ほど紙芝居でやった通りのマリアさんのところに天使がやってきて、そして、イエス様が生まれるんだということを告げられる。そして、それを受けたマリアさんが、同じくですね、洗礼者があるんですね、バプテスマヨハネのことを身ごもっている親類のエリザベトさんのところに行く。で、そしてさらにそこのところでマリアさんが賛歌を歌うというか、祈る、そういうところになっています。普段だったらこんなに長く、ね、読まないんですけれども、でも成長の箇所に合わせてだったので、ちょっと長いんですけれども一緒に見ていくことにしました。で、特にこの中でも今日は、46節から始まる、新教条約だと親切にこうタイトルがついてますよね、マリアの賛歌って呼ばれているところ、ここに特別に注目をして見ていきたいと思います。じゃあ早速読んでいきましょう。最初はですね、46節47節、この箇所を読んでご一緒に御言葉の時をスタートしていきたいと思います。ではいきます。46、47、せーの。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます。はい。この場面はどういうところかというと、さっきも言いましたけれども、マリアさんがイエス様を迎えるんだって、自分がそのために選ばれたということを聞いて、そしてそのことを受けてこの賛美を捧げているわけですよね。賛美の祈りをしている、そういうところです。ですから言ってみれば、私たちちょうどこの、ね、クリスマスを迎えるところですけれども、このクリスマスの喜びを私たちはどうやって受け取っていくのかなって、そのことを、覚えていく、教えられていく、そういう箇所でもあるかなと、そういうふうに思っています。で、それに際してマリアさんはこういうふうに言ったんですよね。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます。これがマリアの応答だったということです。で、最初に注目したいのは、まずですね、マリアさんが2つの、ちょっと難しい言い方になっちゃうけど、側面から、神様を称えているというところですね。それは何かというと、私の魂は主を崇めるのです。そして私の霊は喜び称えるのです、こう言っていることです。つまり魂と霊によって神様を喜び称える、褒め称える、賛美する、こういうふうに言っているということです。ちょっと専門的に言えば、プシュケとプニューマ、そういう言葉が使われている。それぞれ魂と霊によってなんですね。で、まず魂ということを考えてみると、私たちは人間はですね、聖書によって見てみると、心と体と霊からなっているということが分かってきます。創世記のところを見てみると、神様がですね、私たちのこの心と体の部分のところ、これを土から作った、そう書いてあります。でもそれだけじゃなくて、他の動物との大きい違いは、最後に命の息を吹き込んだ、霊を吹き込んだということですね。神様が霊を吹き込んで、こうして人は生きるものになった、ってこう書いてあるわけです。ですから、一般的にですね、私たちは心と体からできているって思われているけれども、聖書はそれに加えて一番大事なもの、神様が吹き込んでくれた命、その本体ですよね。私たちの神様とつながる一番大事なところ、霊があるんだって、そのことを言っているわけです。この心、体、霊であるっていうのが聖書が言っているところなんですけど、でも私たちはですね、日本語でも霊魂っていう言葉の表現があるので、なんとなくうやむやっと同じものかなって思っちゃうところがあるわけです。でも聖書を見てみると、例えば手紙のところでは、御言葉は鋭くてね、霊と心を魂と切り分ける、それぐらいの鋭さがあるんだ、そういう表現もありますから、やっぱりこの土に属する私たちの内面と、神様から与えられた神様に属する命、本体、霊っていうのは違うものなんだな、これ認識できるととても良いんですね。で、そう考えてみると、ここでマリアさんが、私の魂は主をあがめます、 そしてそれだけじゃなくて、私の霊は救い主である神様を喜び称えますって言ってることがとってもよく伝わってくるんですよね。まず第一に、私たちはイエス様を迎えて、この時に私たちの魂で、心で、思いで、感情で、考えで、意思で神様を崇めるんですね。それは私たちが意識的にできることです。私たちは神様を崇めましょう、私たちの内なるものを使って神様を褒めたたえましょうって、このことをまず語られていると思います。特にここで言っている崇めるっていう言葉はですね、メガリュノーっていう言葉なんですね。でこのメガっていう言葉は今一般的に使われてますね。メガバイト、ギガバイト、テラバイトって言ってね、皆さんも、携帯電話のね、キャリアを選ぶときに、どれぐらい必要かなとか言って、ギガ、まあ、今もうメガじゃないですよね。メガだったら全然足らないっていうかお話なんです。でももともとメガっていうのは要は大きいってことですよね。つまりここでマリアさんはですね、私のね、全てのね、魂、もうその心の奥底にあるのが魂ですよね。心、思いを、意思を、考えを、そして私の内にあるその奥底にあるものから全て使って、神様が偉大だって、そうするんだって、神様大きいんだって、このことをね、私は讃えるんだって、そういうふうに言ってるんです。これぜひしていきましょう。でもそれだけじゃないっていうんですね。今日の御言葉、マリアさんが最初語っているのはそれだけじゃなくて、私の霊も救い主である神を喜び讃えちゃうってこう言ってるんです。霊で喜ぶ、もう一つは霊で喜ぶんですね。私たちはこのイエス様を迎えて、さあ霊で喜ぶって一体どうやったらいいんでしょうか。これはですね、すごく簡単なんですよ。すごくシンプルなんです。どうしたらいいかなって考える方は、この魂が主を崇める方だけでいいんです。私たちの考えとか思いとか全部で主を褒めたたえるぞって私たちが頑張るやつです。でも霊の方はですね、あることが起きると勝手に喜びたたえ始めるんですね。それは何かっていうと、救い主を、神様を、イエス様を迎えた時なんです。そうすると勝手に私たちの霊は喜びたたえ始めるんですね。そのことは今日マリアさんとエリザベトさんとのやり取りのところからもはっきりと描かれています。マリアさんはですね、天使からあなたがイエス様を産むことになるんだよってそう言われて受け止めて、でその後、同じ天使からですね、あなたの親類のエリザベトも身ごもってるから、そういうふうに言われたんです。で親類だったから、よしエリザベトおばちゃんのとこ行こうって思って、マリアはすぐに行くんですよね。そしたら何起こったでしょうか。エリザベトはマリアさんを迎えて、その体内で洗礼者ヨハネですね、身ごもっていた赤ちゃんが喜び踊ったって、それを感じたんですよね。ううとかってなったかもしれないですけど、お腹の中でうにゃーってね、やったってことですよね。もう喜び踊っちゃったんですよ、ヨハネが。そしてエリザベト自身も、あのねイエス様のお母さんのあなたを迎えたら、私のお腹の子が踊ったわって、なんてすごいんでしょうって、そういうふうに言ったって。イエス様を迎えるときに私たちは喜び踊り出す、喜び讃え出すって、そのことがここにははっきりと記されているんですよね。ですから私たちは意識的にも主を讃えます、主を大きいものとします、崇めます、ぜひしましょう。同時に私たちが本当に純粋に素直にイエス様来てくださいって、私はあなたをお迎えします、その霊を神様に向かって開くときに、私たちの霊は喜び踊り出す、喜び讃え出す、これが御言葉が語っていることですね。ここはあんまり難しく考えなくて結構です。ただ私たちが本当にね、イエス様を迎えるってことですね。そして霊によっても喜び踊り讃えていきましょう、このことを今日第一に受け取りたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられます、イエス様も言ってますね。まして神様は求める者に聖霊をくださらないわけないでしょう、そう言っています。私たちは本当シンプルに求めて、そしてイエス様を迎えて、そして喜び踊り神様を褒めたたえていきたいと思います。さあ第2のポイントいきましょう。今度はその続きの48節をご一緒に見てみたいと思います。今度はそういうふうに迎えていく私たちの姿、姿勢ですよね。それをマリアさんから学んでみたいと思います。では48節ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。 今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。はい、こう書いてあります。まあ、ここにはマリアさんがどんな姿でねイエス様を迎えたのかなということがはっきりと記されています。まあ、注目したいのは特に最初のところですよね。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったんです、こういうふうに言ってます。この身分の低い主のはしためにもっていうこの表現はこれだけじゃなくて、天使ガブリエルがやってきてマリアさんに告げてそのことを彼女が受け止めた時も同じように言っています。具体的には38節のところですね。ちょっと読んでみましょう。38節もいきます。せーの。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。はい、もうこうして繰り返してマリアが言っているように、マリアはですね自分のことを主のはしためってそう受け止めていたということですね。まあ、問題はですねこのはしためっていう言葉は私たちは普段使わないということですね。まあ、なのでパッと聞きわからんということもあると思います。まあ、昨日ちょうどユース会があったのでそこでこの箇所を取り扱って、まず一番最初にみんなが困惑したのははしためとは一体何なのかということですよね。使わないですもんねはしためって。でなのでみんなにはしためって何だと思うって聞いたらみんないろんな答えが出てきましたけれども、まあ、一番厳しいねあの言い方としては奴隷ですよね。ある子は奴隷と言いましたけれども、その表現は確かにその通りです。別の箇所ではこれ奴隷と訳す言葉が使われているわけですね。まあ、一番厳しく言えば奴隷だし、あるいは召使いとかねしもべとかだったらもう少し分かりいいかな。あるいはまあ一番マイルドな表現の仕方をすれば使えるものっていうことでしょうかね。神様に使えるものなのです。まあ、これ一番マイルドな言い方かもしれない。まあまあどれでもいいです。あの言わんとしていることはですね何なのかっていうと、マリアさんは主の前にへりくだった人だったということですよね。言い方を変えるならば、マリアさんは主の前に謙遜だったということですよね。謙遜な人、謙遜な姿でイエス様を迎えるということですね。私たちがどのように自分のことを見てイエス様を迎えるのか、そのことが今日のところで語られていると思います。彼女は謙遜だった。この謙遜さを私たちも見ていきたいなって思うんです。大事なことはこれは主の前で彼女が謙遜であったということです。そしてそれと誤解しやすいのは、彼女は別に卑屈ではなかったということです。まあ、つまりですね、私たち、日本の、ね、カルチャーの中ではよくありますよね。そんなそんな、もう私なんかダメですよ、もう全然私なんかもうやめてくださいって、これはね卑屈ですね。これ謙遜じゃなくて卑屈になるっていうことです。でもこれよくあるパターンです。でマリアはですねそういう感じじゃないです。堂々としたもんです。このガブリエルに言われた時も、私はマリアの姿結構好きなんですけれども、天使が現れました、彼女どうしたでしょうか。まあ、普通のね10代半ばの女の子だったとしたら、急に変なって言っちゃいけないけど、あの急に天使がドーンって現れたらキャーってもう叫ぶしかないですよ。これ叫んだ方がいいと思いますね。キャー変な人来たって言って、誰か来てって言うべきだと思いますが、彼女の最初の応答は何だったかというと、おめでとう恵まれた方って言われて、何言ってんだろうってここで何のことかと考え込んだって言ってるんですよ。堂々としたもんです。もう天使であることを即座に受け止めたんですよね彼女はね。天使が来て急に私に何か言い出したけれども、これはどういうことだろうかって、すごいすごいですね。この落ち着き素晴らしいですね。そしてその後で、まあ、あなたを身ごもって男の子を産むんですって言われたら、ここもですねはっきり答えるわけですね。いやいや、でも私まだヨセフと結婚してないし、関係も持ってないから物理的にそんなこと起きないです。なんという、ね、この堂々とした受け答えでしょうか。そして天使が、いやそうじゃないんだって、聖霊が、神の霊があなたの中で肉体を持って生まれてくるって、だから神の子なんだよ、神が人となるんだよ、あなたがそのために選ばれたんだって彼女は言われるわけですよね。神にできないことは何一つない。そしてマリアは、私は主に従う、主のはしためなので、じゃあそうでしょうって、そう受け取ったということです。どこに卑屈さがありますか。いやそんな私なんかなんて全然一切言ってないですよ。堂々と天使の前に立って、そしてそうですか、分かりました、私は神様のはしためですからそうなるでしょうって、そう受け取ったって、素晴らしい姿だなって そう思います。謙遜と卑屈の大きな違いは、謙遜は神の前で自分を見るということですね。卑屈は人と比べて自分を見るということです。人と比べたときに私たちは卑屈になるか傲慢になるか、どっちかしか起きないですよね。だって人と比べるんだから、あ、私はダメだって、私はどうせ価値のないものだっていうか、あるいは私は相当いけるぞって思って、まあ、自分の、ね、上に立つものだって思っちゃうか、どっちかです。でも神の前に立つものはそうじゃない、謙遜な、そして、それは卑屈ではなくて凛と立つ、本当にふさわしい姿になるということですよね。彼女はどうしてそのようになったのかって、まあ、これ勝手な想像ですけれども、天使をねすぐに認めて受け取れたところからも分かることは、そして後でちょっと触れますけれども、彼女のちゃんとしたね神様の理解の姿からも分かることは、彼女が普段から神様の前に進み出て、そして自分の姿を神様の前でちゃんと受け止めていたからだって、そう思います。私たちが本当の謙遜さを身につけるなら、そんな上辺のものじゃない謙遜さを身につけるには、主の前に喜び進み出ましょう、喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出ましょう、神様の前に私たちが進み出ることですね。最初に話したことは私たちが迎えるということでした。しかし迎えるは同時にですね、私たちが進み出るということでもあるんですね。イエス様は何だったらいつだって私たちの目の前にもうおられる、私たちは進み出るだけですね。その前に立って私たち自身を見るということです。その時に何が起こりますか。神様の前に進み出たら私たちは圧倒されます。その大きさに、その偉大さに、だって天地を作られた方ですからね。私たちなんか普通に考えたらもう塵に過ぎないどころじゃないぐらいちっちゃい、本当にもう何でも見えないぐらいのものではないでしょうか。しかしその小さな私を、マリアは何て言ってますか。目を留めてくださったって、こんなにちっちゃい私をあなた見てるのって、そう受け取ったってことですよね。これが本当の謙遜さの土台ですよね。神様の前に小さな私、でもこの小さな私を他のみんなと一緒に10羽1羽じゃなくて、この私を見ている神様、これが本当の私の姿なんだって、それを私たちも受け取っていきたいと思います。このマリアに起きた出来事、そしてこの選びをマリアだけのものだって思わない方がいいですね。これ私たちのことなんだって、そう思ってぜひ受け取りたいと思うんです。でちょうどですね、このシーズンで、ここ 1,2 週間ぐらいで、私大学で教えている授業のところでも、まあ、ちょうどクリスマスのことを取り扱ったりするんですね。でそうすると学生の子からのレスポンスのカードのところで、なんでマリアが選ばれたんでしょうかっていうクエスチョンが何件かありました。これ何件かあったんですよ、本当に文字通り複数あって、あ、そういうのが気になるんだなと思って、とても興味深く感じました。で、この問題ですよね、なんでマリアが選ばれたんでしょうかって、それは理由いろいろあると思うんですよ。でも、まあ、私が一番にそれについてさらに応答したいことは何かっていうと、これマリアが特別だからってしない方がいいと思うんですよね。で確かに特別なんですよ、マリアもそう、聖書の中で出てくる人たちそうだと思います。アブラハムもすごい、モーセもすごい、マリアもすごいし、ヨセフもすごい、みんな私たちはわすごいなって、やっぱ特別だなって思う。でも聖書の言葉は私たち一人一人に語られてるんですよね。そして私たち一人一人もまたマリアと同じように特別なんですよね、神様の目に。なぜならイエス様は私たち一人一人のために生まれてきたからですよ。最初に選ばれたの羊飼い、次に選ばれたの東の国の博士たち、もうどれもこれも私たちの姿ですよ。もうその他でもない私たちのために、あなたのためにイエス様は生まれたって、そう受け取りたいと思うんですよね。だからこの話をマリアが特別だったからの話にしたくないですね。私もマリアって、私も男性だけどマリア、皆さんもどんな、ね、立場だったとしても私もマリアって、そう思ってこのことを受け止めたいと思うんですね。神様は他でもないあなたに目を留めているって、イエス様はその印である、そのことをはっきりとちゃんと受け取っていきたいと思います。神様の前に進み出ましょう、そして、 その本当にねどっちの意味でも卑屈ではなくて謙遜に、いやそんなこんな私神様見ないでしょうって、まあ、それはもうやめましょう、そうじゃなくてこの私に目を留めている神様の前に進みていくということ、これぜひしていきたいと思います。さあ最後いきましょう、45節を読みたいと思います。マリアの参加の直前のところですよね。今度はエリザベトが言っている言葉ですね、まあ、第三者が、ね、見たマリアの信仰の姿にも目を留めてみたいと思います。では45節ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。はい、このように言っています。ここには、まあ、マリアさんはねわざわざ自分で自己顕示はしないでしょうけど、エリサベトが見て あなたはこういうところ素晴らしいなってその信仰を言ったところを書かれています。それは何かというと、彼女の受け取る素晴らしい姿勢は主がおっしゃったことは必ず実現すると信じたということですね。神様がおっしゃること必ずそうなんだって彼女は信じる人だったんですよね。まず第一に天使ガブリエルが言ったことを彼女は信じました。これすごいんですよね。本当に驚くべき、受け止めだと思います。まあ、さっきも言いましたけれども結構ハードル高いですよ、急に天使がやってくるなんて。もうこんなんね、ティーンエイジャーだと言われているこのマリアじゃなくたって、今の私たちだって急に天使が来たらもうこれはびっくり仰天というか、それだけで慌てふためいちゃうと思います。でもそこでこの天使が言ったことがまたとんでもないじゃないですか。あなたはこれから身ごもるよって、しかもそれ神様が人となったそういう存在だからねって、いやー追い切れないと思いますね。普通だったらね大変なことを言われていると思います。ありえないことですもん。まさに奇跡の話でしょ。そんな多くの人はこの話聞いたら笑うでしょ、そんなわけあるかよって思っちゃうって。でも彼女はそれをそうですかって言って最終的には受け入れたわけですよね。どういうことですかとは聞きましたよ。どういうことですか、いや物理的にはそれ起こらないですけどどういうことですかって聞いて、で聖霊なんでって、ああ分かりましたそうですかって言って受け入れた。それ神様が言われることならそうなんでしょうって、そう受け入れた彼女の信仰がここにある。しかもですね、これ嘘だったら大変なんですよね。天使が嘘だったら大変だし、何だったら彼女が単に幻見ただけだったとしたら大変です。もう立法に照らし合わせてみたら彼女は物理的にも社会的にも死の危険があるわけですよね。それぐらいのことを彼女は言われちゃったのに、でも信頼したってことですよね。大丈夫なんだなって、あそう神様が決められたんだったら、まあ、まるっと大丈夫でしょうって、それ選ばれたんだったらまあやるしかないでしょうって、まあ、そう思って私は主のはしためなのでお言葉通り好みになりますように、なるって言ってんだからなるんだなって彼女はそう受け止めたって、いやすごいですね。私も見習いたいなと思います。主のおっしゃったことは必ず実現すると信じる、私たちもそうありたいなと思います。そしてさらにそれだけじゃないです。このマリアの賛歌の方を見ても彼女がですね神様の言うことをちゃんと信じてたということがよく分かってきます。最後の方の54節55節も一緒に見てみましょう。54、55を開いている方はどうぞご一緒にそのまま読んでみましょう。いきます、54、55、せーの。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通りアブラハムとその子孫に対して常しえに。さっきも言いましたけれども、マリアが、まあ、素晴らしいのはですね、まあ、単に素直だったとかそういうことだけじゃなくて、ちゃんと本当にユダヤ人だからっていうのもあると思いますけど、聖書に親しんでたんでしょうね。この出来事をちゃんと、神様の旧約聖書から連綿とつながる約束として信じたってことですよね。ついにその時が来ましたかって彼女は思ったってことなんですよ。で彼女たちはユダヤの人たちは、まあ、虐げられていたタイミングにあるわけですよね。もともとは自分たちのせい、それは分かってる、旧約聖書で言われている通り私たち神様に背いたからこんな状態になってる、当時どういう状況でしたかって、ローマにね完全に支配をされて神殿にまで偶像を打ち立てられて、もうみんなアイデンティティを土足で踏みにじられる、そういう中で生きてたわけですよね。で彼女たちは私たちなんでこんなことになっちゃったんだろうかって、私たちの罪のせいだよなって、どうしたらいいんだろうかって、でも聖書の御言葉はどうだいって、救い主が来るよって、 私をずっとはほっとかないからね、必ず回復の時をあなたたちに与える、神様が旧約聖書を通して語っていたわけですよね。それずっと待ってた。マリアももちろんその一人として待っていた。そしてだからもあると思います、彼女が受け入れられた理由ですよね。ついにその時が来たかって。しかもこの我らこの民のみんなの希望だった、それが、私がそれの重要な一角を担うのって、そんな誇らしいことないわって、まあ、そう思って彼女は受け止めたってことですよね。私たちの先祖に言った通り、アブラハムの子孫に対してとこしえにその約束がついになるのねって、私もそれに関わるのねって、そう思って彼女は信じていて受け取ったってことですね。イエス様はポットでじゃないです。神様急に思いついてこれやってるわけじゃないです。まあなんかだいぶほっといたんだけど、あ、そういえばユダヤどうしてるかなって言って急に思いついて、あ、よし、じゃあちょっとなんかやっかって言って急にやったわけじゃなくて、ずっともう本当にイエス様の計画は最初からです。なんだったらこのユダヤの民の前からです。あのアダムとエバが裏切って身を食べちゃった時から、でもあの時から、蛇に対して神様は言ったわけですよね。お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置くって、そしてお前は頭を砕かれるんだって、そう言ってるわけですよね。その始まりの時から私たちは神様から離れる性質を持っちゃったけど、でも同時に絶対捨ておかないって、私が忘れることは絶対ないって、あなたたちのこと必ず救い主を与えるって、それをマリアは信じた。私たちも信じている。このことを最後覚えたいと思うんですね。私たちはこのマリアの姿にもう一度習うなら、神様が本当に良いお方であって、良い計画を持っておられて、私にも語っているということ、このことを信じたいと思うんですね。そしてそのこととしてイエス様をお迎えしていきたいと思います。イエス様、あなたにとってどんな方ですか？主は良いお方です。そしてあなたを愛している。あなたを本当に捨ておかない、そのしっかりした印がこのイエス様なんだということ、これをぜひ受け取っていきたいと思います。さあ、では祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、私たちは、その内なる思いや心魂も使って主を称えるし、またイエス様を迎える時に自然と霊も喜び踊り出すんだということ、これを覚えてイエス様を迎えていきたいと思います。そして喜んで褒めたたいていきましょう。そしてまたマリアの姿を見るときに、私たちは神様の前で自分を見るんだということ、そのことをもう一度覚えたいと思います。そして最後に、私たちも進み出てその御言葉を受け取っていきましょう。信じていきましょう。主は良いお方で、御言葉は真実であるということ、ぜひ信じていきたいと思います。他にも自由にどうぞ、今感じていること、促されていること、言葉にならないものも含めて神様の前に持っていって祈りたいと思います。それぞれ静まって祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、尊い皆を本当に心から讃え、あなたを崇めます。私たちはイエス様を迎えます。どうぞ私たちのうちに共に住んでください。私たちの霊と一つになってください。私たちをあなたの御霊で満たしてください。そして喜びに満ちてあなたを仰ぐものと流してください。 今すでにそのようにしてくださっていること、またますますそうしてくださることを私たちは信じて感謝いたします。どうぞそれぞれの思いで御前に立ちます。どうぞあなたの姿から私たち自身を教えてください。またあなたの約束を信じて、あなたが良いお方であることを信じて従っていくものとならせてください。今日から始まる1週間の旅路もあなたと共に歩み出すことができますように信じます。あなたの祝福を感謝します。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。